主は皆さんと共に。
また主祭と共に。
マタイによる福音。
主に栄光。
その時イエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ座ってください。今日の福音書はマタイのこの16章でペトロの信仰告白に続く箇所になっています。ペトロがイエスに対してあなたは生ける神の子メシアですというふうに言った後にイエスがペトロに対してあなたはペトロだと、私の教会をその岩の上に建てるというふうに言って、この、ペトロに重大なる使命を与えるということになったわけです。主意権ともペトロの主意権とも呼ばれて、教会のリーダーに任命するというですね、そういう重大な箇所になるわけですが、その後に何か続けてですね、自分がメシアであるということを言った後にイエスはすぐにこのエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちからこの多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっているというふうにおっしゃいます。メシアは受難ですね、エルサレムで十字架にかかって死んでそして復活するということを、自分のメシアとしての使命を、ペトロに打ち明けるわけですが、この時ペトロはまだ本当の意味でこのイエスがメシアであるということが意味が分かっていなかったので、主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりませんと言ってですね、ペトロの考えてたメシアというのは、どちらかというとイスラエルの国を独立に導くような、政治的な経済的な独立、この世の、王様のようなイメージだったんだろうと思われますが、そしてそうやってイエス様がですね、イスラエルの王になった暁にはリーダーである自分は、右大臣か左大臣か、国務長官ぐらいになれるんじゃないかと、思ってたんだと思われますが、それに対して全く違うイエスのそのメシアの姿ということが、示されて、そしてペトロの歩む道も自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいという非常に厳しい言葉を言われます。イエスに従っていくということは、非常に厳しいというですね、面がある。それを、改めて思い起こしたいと思います。世界大会が、CLC の世界総会が、ファチマで行われたということは、非常に不思議な、気持ちが、未だにしているんですが、やはりマリア様がそしてイエス様が私たち CLC に対してやはり特別の使命というか役割というかですね、それを期待しておられるような、気がします。このファチマのマリア様の実際のメッセージは非常に厳しいものであって、この世界があまりに罪が多いのでこの世界に多くの苦しみが来る、そのような予言を、何個かしていて、そして人々に訴えているのはこの世界を罪から滅びから救うために皆さんは祈りと苦行をしなさいと、安楽な生活ではなくて特に罪人のために祈りを捧げて そして自分自身の苦しみを神様に捧げなさいということを、訴えているわけですね。それは CLC に対しても言われていることじゃないかという気が非常にします。実際のところは中日にその聖体行列があって、その晩の祈りをそこでしたんですが、その時に、私自身、自分自身もそのマリア様に捧げましたが、日本の CLC と、世界の CLC を全体的にマリア様に、貢献したというかですね、マリアの汚れなき御心に貢献しました。そして私たちの CLC が本当にマリア様とイエスの御心のままにこの世界に使ってくださるように、そのようにそこでお祈りを捧げたんですね。ファチマのマリア様の予言を別に聞かなくても、世界を見ればこの世界がどれほど苦しんでいるかはもう明らかで、気候変動や日本人の心の中も自殺したり、あるいは最近は家族の者を殺すような殺人が多くなってきて、世界どこ見ても国際紛争や民族紛争やですね、マリア様の予言を聞かなくて も、 もうそれは現実を見ればこの世界がどれほど悪と苦しみに満ちているかは非常にはっきりしていると思われますが、それをマリア様は非常に憂いておられる。そして当然イエス様もそれに憂いておられる。で、私たちはマリア様とイエス様、そしてこの世界の苦しんでいる人々のやっぱり呼びかけを聞いて、私たちは答えていかなければやはりならないだろうと思います。ただどうやって答えていくかといえば、僕はもう非常にはっきり思いましたが、それは私たちの生き方を通してだと思いますね。霊層を通して、コミュニティの分かち合いを通して、そして使徒的活動を通して、つまり CLC がいただいている宝を私たちが十分味わって、でそれを通してこの世界の人々に、苦しんでいる人々に奉仕していく。でそれはもう間違いないという気がしました。だから世界総会から帰ってきて思うことは、やはり CLC のメンバーは私たちの生き方にやっぱ忠実になって生きていくということに尽きているというですね、宝はもういっぱいあるので、その宝をどれだけ忠実に、そしてどれだけ創造的に生き続けていくかというですね、いうことじゃないかなと思います。そのために一人一人イエスについていきたいものは、自分を捨て、自分の十字架を背負ってイエスに従いなさいというですね、いう言葉、それは私たち一人一人に問われていることじゃないかなというふうに思います。今日のミサでは何人かの方が関わりの約束と、制約をしますが、それは僕はその、英語で言ったらコミットメントっていうんですが、それはまさしくそのような呼びかけに応えていく言い方だと思いますね。その最終文章ではっきりとそのコミットメント to the way of life、 CLC way of life だったかな、つまり何にコミットメントするのかといえば、 CLC の生き方にコミットしろって書いてあるんですね。もちろん神様に対してとか、コミュニティに対してとか、メンバーに対してとかもちろんありますが、私たちがコミットするのは CLC の生き方に対してコミットメントを表明する。 CLC の生き方というのは私たちの宝であるレースを生きていく、コミュニティを生きていく、ミッションを生きていくという、その CLC に与えられている独自の生き方に私たちはコミットメントするという、でそれの一つの印として有期制約があったり、関わりの約束があったり、そして永久制約がある、わけですね。一人一人もちろん、立場も違うし、立ってる場所も違うし、意識も違うでしょうが、はっきりしているのは私たち一人一人がコミットメントしなければならない、印の生き方に、神様に、私たちの生き方を通して CLC の大事な生き方をやはり改めて確認して、それを日々生きていくこと、でそれが僕はマリア様とイエス様がこの CLC に臨んでいることは間違いないというふうにファチマの聖女で思いました。別に特別なことを何かしろと言ってるのではなくて、私たちに与えられているものをどれだけコミットして真剣に生きていけるか、でそれが僕はこの世界の救いにつながっていくことではないかなと思います。今からその、関わりの約束と有期制約をしますが、みんな一人一人何らかの意味で自分自身のコミットメント、強いか弱いか、迷ってるか、人によって様々でしょうけども、でも自分のできる範囲の中で、そのような生き方、そしてマリア様とイエス様が望んでいることを果 果たしていける、そういう恵みを願いたいと思います。